4月3日木曜日です、
はい、
今日は道草の日です、
はい、
お題をお願いします。
優しく
優しい
優しく愛してというのもあります、
はい、ロバートフラッグ、
ラブミーテンダーという
名曲ですよね。曲もありました。
今回はロバートフラッグですねの優しく歌って
から
優しく優しい、
ひらがなで漢字じゃなくてあえて、
うん、
いろんな意味がありますもんね。
そうそうそう、
優しいっていう
の、いろんなのね、
この
It's so easy もあるし、
はい、
テンダネスもあるし、
ジェントリーもあるし、うん、ということで、
それを、まあ、川柳に取り入れて
できれば読み込まずと、
うん、そうそうそうそう、雰囲気の中であかっとね、いっぱいできるんじゃない
ですか。そうですね、うん、いろんな川柳が生まれそうで、ね、今月はじゃあ優しい優しさ優しくでお待ちしております。
昨日お堅い文学の話をしましたが、今日はお堅い音楽の話で、
お堅い音楽です。
俺はさ、クラシック音楽っていうのは苦手なんですよ。燃費的になるしね。ただし、
はい、
この千住真理子だけは別よ。
あ、そうですか、バイオリンですね。
千住真理子ってね、
うん、
これずっと前に喋ったがんの子供を守る会っていうのに俺が入ってるんですけど、
はい、
大体がんの子供を守る会っていうのは小児がんで、子供さんを亡くした親が入ってるんですね、
うんうん、
でも闘病している子とかを招待して音楽会を開いた時に千住真理子のコンサートがあって、
あ、そうですか。
で俺は小児がんの患者そのものですから、
ね、そうですよね。
だから遺産で行ったんですよ、もちろん、うん、コンサートはただなんですけど、そういう人たちはね、
はい、
でも東京まで見に行ったの、感動しましたね。
あ、そうでしたか。
以来僕は千住真理子ファンなので、うん、CD もいろいろ買って、
はい、
だからこの間青森に来たのよ。
そうなんですね。
で我が
行かねば、
で妹が行って、
俺
が杉田の分かってるので、
うん、
パンフレットを買ってきてくれて、そこに改めてあのストラディバリウスの話を書いてましたので、読んでください。
はい、ご紹介します、
はい、
クラシック音楽に詳しくない人であっても必ず聞いたことがあるバイオリンの名器ストラディバリウス。イタリア北部クレモナの弦楽器製作者アントニオ・ストラディバリが製作した楽器のうち、特にバイオリンの完成度の高さは世界中で群を抜く、
うん、
ストラディバリウスと呼ばれる楽器はバイオリンに限っても数百本が確認されている、うん、そうなんですね。
いっぱい作ったんでしょう。
しかしその中でも傑作と言われる楽器は10本程度に過ぎないと言われている、
うん、やっぱ刀鍛冶も同じようにね。
そうなんですね、うん、例えばイギリスのオックスフォード博物館に収蔵されているメサイアやイタリアの国宝メディチなどである、
うん、
それぞれに名前がついてるんですね、うん、こんなストラディバリウスの中でも最高傑作の一つデュランティを千住真理子が実に運命的な出会いによって入手することになった、
うん、
このデュランティの最初の所有者はローマ法王クレメント14世であった、
うん、
法王没後フランスの貴族の手に渡り1921年スイスの富豪のもとへ、そして2002年スイスの富豪が手放すことになった。その際に博物館などではなく実際に演奏してくれる人へという条件が付けられた。早速デュランティにふさわしいバイオリニストがリストアップされ、その中に千住真理子の名前が挙がったのである、
うん、
運命的な出会いについて千住真理子は言う。デュランティとの出会いで私はまたゼロからの出発点に立った。今まで演奏してきた全ての音楽はないのに等しい。これが私の本当の音楽人生なのかもしれないと。千住真理子がデュランティとの出会いを振り返ってみる。2002年7月にスイスにいる知り合いから突然電話がかかってきた。いい音のストラディバリウスを見つけた、見てみたくないかと言われ、
うん、
見てみたいけど忙しくてそちらに行けないと話しました。内心ではその時持っていた楽器に満足していたので今さら別の楽器に変える気はなかったのです、
うん、
話の弾みで見てみたいねとは言ったものの、まさか日本に持ってくるとは考えもつきませんでした。その楽器を見たがった5人のバイオリニストが各国1人ずつリストアップされ、私の順番は4番目。
ほう。
それぞれに 条件がいくつか出され、それをクリアしなければならず、また私の前に誰かが決めてしまえば私のところへは来ません、
うん、
それから3週間経ったある日、目の前にこの楽器が現れました。私はイチコロでした。楽器の由来は、実は初め何も聞いてなかったので、ただのストラディヴァリウスだと思っていました。名前がついているらしいと聞いたのは楽器を手にした1ヶ月後、さらに由来については3ヶ月後に知りました。最初の所有者はローマ法王クレメント14世であり、法王の没後200年間フランスのデュランティ家の家宝として収められ、その後80年間スイスの公爵のもとにあったと。しかし私はこの楽器の由来に惚れたのではなく音に惚れたので、由来を聞いた時、例えば男性を好きになって付き合い始めた後から、あの人は実は王子様なのよと聞かされた感じでした。
わかりやすいね。
千住の手元に来るまでほとんど弾かれたことのない楽器だったため、うん、自分の弾いた音がそのまま伝わる。それまで使っていた楽器とは音の出し方、音の音楽の作り方、すべてを変える必要があった。今までのような小細工は聞かず、むしろ邪魔です。何もかもゼロに戻って一からやり直すことになりました。人生観も変わりました。私のところに来てくれた楽器に対して誠意を持って接するために全身全霊をかけたい。私の今から先の人生すべてを音楽にかけてもまだ足りないくらいだと思います。必死になって私のすべてをバイオリンに捧げているところです、
うん、
すごいですね。この楽器、
楽器ね。しかしさ、
バイオリン、
これ書いてないけどさ、なぼすべやなっていうのね。
もう値段つけられないんじゃないですか。
何十億だか分かんないけど、これ買う時の お兄さんたちもね、相当保証人になったりなんだかするの見ましたよ。 お兄さん二人とも有名人でしょ。
そうですね。
一人長男は画家か、うん、でもう一人作曲家でしょ。
でもこれだけ その思いを持ったバイオリニストの手に渡って、うん、この楽器としてはよかった、デュランティとしてはよかったですよね。
だってね、鳴らすためのもんでしょ、
うん、
でさ、この人すげえなと思ったのは、結婚してる暇ないっちゅうぐらい、つまりさ、このデュランティと、その何だろう、まあ、結婚したようなもんですよ。
まさしくそうですね。
だからね、生活も変わったんだってよ。
うん、
朝間の6時に起きて散歩しながら1日のプランを立てて、で 朝まんまを食べて練習すると。食事はね、毎日生卵3個。
生卵ですか？
飲むんだと。
ロッキーのようです
ね。そう、全くそうだよ。それで健康的な食事を心がけて、でプールで1キロ以上は泳ぐ。それを週に3回。で、以前は平泳ぎでゆっくり泳いでいたけど、筋肉をつけるため、体力をつけるため、クロールと背泳ぎ。
そうなんですね。
すごいですよ。でね、これもびっくりした。このデュランティは3時間くらい弾かないと音が開いてこない。この言い方はちょっと私は分かんないけど、
でもやっぱり生き物なんですね、デュランティも。
それをつまり暴れ馬を乗りこなすようなもんでしょ
う。そうです。それを引きこなすためには千住さんご自身も体力作りをしなきゃいけないという
でしょ。だからさ、うん、コンサート、これ今のそのデビュー50周年、デビュー50周年ってびっくりした。そんなに年かなと思ったら12歳でデビューですから。
バイオリンを始めたのは2歳半とか聞いたことありますけどね。
でその音楽学校に入らないで、個人指導をずっと受けて、そして12歳でデビューですよ、
うん、
で50周年のスケジュールを見るとね、もう旅や芸者みたいな、
それこそ全国ツアーですよね。
そうすると
昨年から続いてるんですね。昨年の12月から。
そう、
この後いつまで続くんですか？
これ7月まで。でもとりあえずここまでしか書いてないけど、うんうんうん、まだまだ続くんじゃない？そうするとさ、
一区切りなんじゃないですかね、これで。とりあえず50周年というのは
どういう生活してるかというと、うん、つまり朝間早く、つまり旅をしててもですよ、朝間に起きでトレーニングして、で コンサートの前に3時間練習するわけですよ。
そうですね。
で、
うん、
そっからそのデュランティにと、まあ、デュランティが心を開いて、
そういうことです。
そして皆様に聞かせることができる音になって、うん、でステージに立つんですよ。
プロですからね。もう最高のプロフェッショナルです
。すげえよな、うん、いやこのスケジュール表を見て何年見てびっくりしました。
千住まりこさんの生活すべてがこのデュランティと共にあるといったところですよ ね、 ですよね。
結婚してる暇ないよ
それではプラスワンです。
今日のはね、バリホリのヒット曲のカバーです。
リンゴスター Think It Over。